アンニョンカザセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカザセです。
アンニョンカザセヨ、後藤です。アンニョンカザセヨじゃないのなんか考えますか？
この150回超えて帰る、
はい、だって今夜だし。
あ、そうか。
アンニョンハセヨ。
こんばんはって夏。
知らないです。
ってことはさ、今までずっとさ、こんばんはカズハセですって言ってさ、こんアンニョン、アンニョンって何？こんにちは。
知らないです。
例えばこんにちはだとするじゃん。
アンニョン
ハセヨ。こんにちはって言うのに、こんばんはなんです
。え、アンニョンカズハセヨこんばんはって言ってんすか？
そう。だって夜に更新するから。
ああ。
いや、いろいろ他の人を聞いてる。はい、とあんまりこんばんはって言ってないんだけど、
はい、
女の聞くの 夜しか聞かないでしょ。
ああ夜聞いてんす
ね。あでも昼、まあ、
でもサイレントリスナー多いですから。
でも移動中
誰も答えてくれないし、夜聞いてますか
って。いや夜聞いてるってことにしてるけど、
はい、
まあどうせこんなこと言っても誰も反応しないし、
誰も何にも反応してくれない。もう僕らあれですよ、石に喋ってるんで一緒。
そうだ
よ、まあね、お地蔵さん相手に喋って
る。相手がいる、ね、板に向かって喋ってるね。スマホという板に向かって喋ってるようなもの。
そうですね。でもまあね、うん、あそうですけど、カズハシさんはだって普段はね
一人だ、
一人です、ね、
本当に壁に向かって喋ってる。
それで
この前なんか俺土手で喋っててさ、一人で。
あ
犬とか寄ってるじゃん。でさ、あのアウトレイジのさ、
はい、
落とすたね、
はい、
そこらにしちまうぞこの野郎とか言ってたのよ、はい、一人で、はい、そしたらあの川沿いの家の人がちょっとびっくりして、はい、立ち去ってって
魚にしちまうぞ、
あのアウトレイジ最終章
っていうセリフがある。
魚の餌にしちまうぞ。
あ面白かったですか？
面白かったけど、やっぱビヨンドって面白かったんだなって逆に思った。ということで今回は何をやるんでしょうか？
イット、それを見たら終わり。
それが見えたら終わりかな。
それが見えたら終わり。
うん、丸、あのモーニング娘。丸みたいな。モーニング娘。って丸。
それが
丸
見えたら終わり。丸なんです。
丸つくで。モームスでつくよね、確かに。
つきます、
ね。うん、スティーブン・キングはモームス知ってるぞ。
いや、放題ですよあれ。
あ、放題か。ということで、あのさっきの方がやばいね。
もう疲れた。もう疲れちゃった。もう一本目撮ってなんかもう
全体で疲れちゃって、
全精力使い果たした。ヒット取るために集まったのに。ああもう、
あ
ヒットはね。
じゃあまあとりあえずね、
めちゃくちゃカズハシさんがもう、うん、ねリサーチしてきてますから、
うん、まあ、今回撮ろうと思ったら後藤君がヒット見ましたと。
見ました。
で撮ったんですかっつって、まだ撮ってないっていうんで、まあ今回
面白かったな、ね、イットね、
うん、
後藤お客さん入ってました？
あ結構入ってたような気がするね、
うん、僕のところも朝一で見に行ったけど結構入ってました、
今どんぐらいヒットしてるか知ってる？海外で
興味ないです。
あ興味ない、
はい、
もう俺もうそういうの気になっちゃってしょうがない、
あれ他人の目が気になるタイプです。
あそうかもしれない。他人の評価が気になる。自分が好きなバンドがどんぐらいあの織り込んでないか気になったり。
ああそう、
昔はあのチャギアスが1位取るたん
びに、そういうタイプの人は渡らず聞かないかもしれないです、
ね、あそうか
67位
です。数字にこだわる。俺が今聞いてるポッドキャストはこんだけ聞いてるんだぞっていうことにエクスタシーを感じる人は聞けない、
うん、聞けないです、うん、もうやめといた方がいいですね、うん、
じゃあ俺が俺じゃなかったら聞かないね。
そう、
俺が誰かだったら聞かないね。
あ、哲学の話です。俺が俺じゃなかったらお前が俺で、
俺がお前で、俺とお前で大根みたいな。で、あれ小説も読んだし、
今回神回じゃないですか。めちゃくちゃ序盤から面白い、面白い。
いつにない。
多分。聞いてる人たち、
いつも撮ってない部分だね、これ多分。
あの撮ってないところが一番面白いです、うんうん、
で、あれしょ、高校の時に小説読んだと
読みました。僕はもうイットにはすごい思い入れがあって、うんうん、キングとの出会いはおそらく、うん、あのスタンドバイミーだと思うんですよ。映画版スタンドバイミー見て、うんうん、で多分その後ショーシャンクの空見て、うん、でスティーブン・キングイコールモダンホラーの帝王っていうのは知ってたんですけど、うん、そのあんまり、まあ、ちっちゃい頃はあのホラー映画嫌いだったんで見てなくて、うんうん、まあ、怖くないキングから入って、うん、なんて面白い話を書ける人がいるんだと思って、うん、まあ、徐々に、まあ、怖い小説も読んでみようかなと思って初めて読んだのがイット。
めっちゃ長いの。
めっちゃ長いの。もう高校生にはちょっと長かったですけど、うん、でもなんかそれを読んでこの長い小説を読んでる自分っていうのもちょっと気持ちよかったし、うんうん、でも話もやっぱり共感するところが多くて、うん、特に少年時代編ですね、うん、
ルーザーズクラブ。
ルーザーズクラブ、
ね、ルーザーズクラブってどういう役になってんの。
負け犬クラブ。
負け犬チーム。負け犬
役。
いやいや、あの翻訳日本語だと思う。
ああ何だったかな。ちょっと今ね、文庫本の4巻しか持ってきてないから、なんで4巻持ってきたのかっていうと、ちょっとわかんないですけど、
イットでさ、ウェルカムトゥルーザーズクラブ、なんだっけ、アスホールっていうセリフがあって、もうあそこ超かっけえと思ったんだけど、
リチャード、
まあいいか、とりあえず分かったら順次紹介してもらうということで、ということで、まあ今回の、まあ、概要あらすじをちょっと紹介しようかなと思います。映画 .com から、スティーブン・キングの代表作の一つで1990年にはテレビドラマ化された「イット」をママで注目を集めた、
ね、
そうそう、新鋭アンドレス・ムシェッティのメガホンにより映画化。静かな田舎町で児童失踪事件が相次いで起きていた。内気な少年ビルの弟がある大雨の日に外出し、おびただしい結婚を、残して姿を消した。自分を責め悲しみに暮れるビルの前に現れたそれはを目撃して以来、ビルはそれの恐怖に取りつかれてしまう。不良少年たちからいじめの標的にされている子どもたちも、自分の部屋、学校、町の中などに恐怖を感じるたびにそれに遭遇していた。それの秘密を共有することになったビルと仲間たちは勇気を振り絞り、それと立ち向かうことに決意するが、っていう話なんですけども、前のドラマを、まあ、僕は少年時代が終わってたところぐらいまで見直したね、う
ん、はい、あのそれも、うん、あ、なんか小説だと、うん、うん、一番最初大人のシーンから始まって、
そうだ、ね、うん、ドラマもそうだったね。
ああ、そうか、並行して進むんです。
そうそうそう、
でドラマもそうだったじゃないですか、
うん、
で今回映画を見て、うん、あ、こっちで来たかと思ったのは、うん、まあ、少年時代編をまず、まあ、前編のような感じでやるんだ、やったんだ、
うん、
まあ、やったんですけど、うん、こういう方向かと思って、うん、まあこれはこれで良かったんじゃないですか。
そっか、
なんていうか、
もう俺全然昔のドラマのことがさ頭から抜けてたから、
はい、
あの、まあ、なんていうか、まっさらな、ほぼまっさらな状態で見れて、
はい、
で大人シーンとかあるのかないのかも全然気にせず普通に楽しめたんだけど、
いやだから
でも大人になって、ね、また立ち向かうっていうことは覚えてたから、あ、ここで、これ落ちか、これ言っちゃっていいのか、これぐらいは言っちゃっていいか、ここで終わるんだと思って。
ああ、そう
だ、うん、第1章
か、だから全然ね、うん、倒しきってない感じ。
1章間ってあと何章あるの。
まあ3章あったら驚きますだからもしかしたら、うん、分かんないですけど、キングに断りもなく、
うん、
その27年後でまた戦うじゃないですか、うん、そのまた27年後の60歳ぐらいになった時に、
うん、
またみんなが集まるっていうのはあるかもしれない
あるか
も。第3章キングに断りもなく、
断りもなく誰が書くの
分かるだろう。まあそれで、うん、あ、ね、まあ、
じゃあまあね、ネタバレは避けられないんで見てから聞いてくださいっていうことで、まずねドラマの良い部分から話そうかなと。
まずこのティム・カリーっていう役者がやるんだけど、ティム・カリーと俺つい最近さ三銃士を見て、三銃士って覚えてる？あの主題歌がさいっぱいあると思うんだけど、はい、あのチャーリー・シーンとが出てたやつ、チャーリー・シーンと24のキーファー・サザーランドが出てたやつ、
全然わかんない。
あれでさ
映画ですか？映画、
映画主題歌の方が有名でさ、当時人気絶頂だったスティングと、はい、ブライアン・アダムスと、はい、あともう一人アイアムセクシーのあの人、スバルの CM の人、
ロッド・スチュアート、
ロッド・スチュアート3人でさ、はい、オール・フォー・ラブっていう曲をさ、はい、知らないんだ。
まあ、聞けば分かるかもしれない、うん、
あれの枢機卿敵役だね、はい、この、はい、俺それで
だからその
つい最近初めて認識して、
ティム・カリーっていうのはあれです、だからそのピエロの、
ピエロ、フェニー・ワイズ、
フェニー・ワイズの役でしょ。それを言わないと
でさ、みんなさ、やっぱ他のポッドキャスト聞いてたらみんなペニー・ワイズは、
はい、
ね、カリーの方がいいと。
え、カリーが、
ティム・カリー、ティム・カリーが 前の、そうかと思って見直したら、はい、怖い怖くないは別にそんな違くないんだけど、ティム・カリーの演技が面白いっていうああって言われるんだよ。でなんかね、
でも今回のペニー・ワイズ怖かったですよね。
うん、怖かった。まあ、特殊効果も、怖さで言えば今回の方が怖かった。
特殊効果も、
昔のは怖くはないよね。
そう怖くないんですよね、別に。
全然怖く
ない。そう、なんか原作読んでたから、まあ、こんなもんかってちょっと思っちゃう。あんま怖いしないんですよ。
ただちょっと生々しいから、ペニー・ワイズが、そこら辺のおっさんが顔白くしてる。
あ、そういう
怖さは
本当の奇人感っていう
本当の言っちゃってる人っていう本物感はある。だって俺今回のイットってさ、ちゃんと役者がやってると思わなかった。 CG かと思って
た。ああ、はいはい。なんか
で、まあ人物表を見ながら語ろうかなと。で俺はね、このベン、太っちょのベンが圧倒的に前よりいいかなと。
あ、
ごめんごめん、ちょっと待って、前のドラマの良かったシーンを話してたちょっと待って
。だってさ、ドラマのベン太ってないもんね。
そうそう、太ってないし、ちょっとイケメンなんだよ。
いや、ここで僕も萎えた気がしました、ドラマ版、で小説読んでて一番感情移入してたら僕ベンだったんですよ。ベンって本当に一人で、母子家庭で友達いなくて、
朝鮮戦争で親父が死んじゃって、
それあったっけ、まあ、いいや、
なんかドラマだとそう
で、越して
きておばさんの家に居候してるの。
あ、そうなん
で、嫌ないとこがいるね、で居場所がないみたいな。
あ、でも全然違う、それは
小説と違うのかな、それ、
なんかね、僕はね、ベブのこと好きじゃないですか、ベンは、それで、でもベブはビルのこと好きじゃないですか、でその三角関係は結構主軸としてあると思うんですよ、それでベンがなんかね、それは小説でもこの3人の関係はあって、ベンが
ポエム
を送ってるし、あれがポエムというか学校で俳句の授業をやるんですよ、アメリカの学校で、それで定型の文字数決まってる詩っていうのが日本にあるって書くんですね、ベンが。でそれがあのポエムなんですけど、それでなんかね、そこでなんかそのでベブにちょっと一言いい言葉かけてもらうシーンあるじゃないですか。
あのさ、出だ
し始めましてみたいな、
映画の出だしのシーン超いい、もう ベンの慌てて、あの、
はいはい、なんかの工作みたいな
工作を起こすじゃん、はいはい、あれがね、あの前さ、あの、ドッグレックスの しんのすけだっけな、あの障害者のレスラーの人が最初のシーンで女子プロのところに行くのよ、でファンの女子プロの人と会って、でなんかその障害レスラーの友達から、なんだよ、早くなんかあげるんなら早く出せよって、もぞもぞしてなかなか出さない、もうそのシーンで一気にその人好きになるんだけど、もうこのベンのあの物を落っこしてアタクタアタクタするところでもう一気にこいついいなと思って、
なんか
であの
まあ、これは多分この映画のオリジナル設定だと思うけどさ、うん、ニューキッズオンザブロックが好きっていうさ、
あのバンド知ってます？
俺あれだよ、あの曲聴けば絶対わかる。
あ、本当ですか、うん、なんかちょっとバカにされてましたね。
そう、
あんなの好きなの。
そうそうそう、だからジャニーズが好きみたいな感じだと思うんだけど、
それでなんかね、ベブが、うん、あのブレスレットの足バージョンでアンクレットって、うん、あるアンクレットっていうらしいんですけど、うん、それをあのベブがして、ベブがこう去っていく、うん、あのその、まあ、
最初の出会いの
出会いで去っていくベブの足にアンクレットがしてあって、うん、それが揺れてるのを見て、うん、ベンはまだ気づいていないが、うん、その時なんかそのベンの中の、うん、あのその男の部分が初めてこう芽生えたみたいな、うん、そういうちょっと実際にはちょっとキングの書いた小説読んでもらえればいいと思うんですけど、うん、
なんかね、初恋だった、
初恋でもあるし、うん、性の目覚めでもあるし、
出ちゃった
で、これ出てはいないけど、なんていうかそこがいいなと思ったんですよ。汚い大人になってしまった僕たちが忘れていたような。でこの子は小学生なんですよ。
俺てっきり中学生か高校生
だ、まあ、ベブが大人っぽいからね。
でも所長の年代ってことです
ね。でこれね、うん、なんで僕4巻持ってきたかって言ったら、うん、あのやってらレンタあるじゃないですか、
やって、
あのコミックを携帯で見るサイトの CM やってる、うん、レンタっていうレンタルで、で麻生久美子が CM 出てて、神木隆之介くんが、うん、それで神木隆之介くんが、あ面白かった、泣けたって言って見てるんですよ、映画を。
お、映画、漫画じゃなくて
映画、うん、それでお姉ちゃんがそれ原作とエンディング違うよねって言うんですよ。で、うん、え、どういうことって言って、うん、でお姉ちゃんは教えてくれなくて、うん、でその子はレンタで、うん、ダウンロードから出して、ううで読んで、はい、あー面白いってなってる CM があるんですけど、うん、それの最たるもんだなと思ったんですよ。 IT は
4巻が
IT の原作とオチ違うよねっていう、うん、
ドラマ版の、映画版の、
映画版、
あ、そうなんだ。
いや、そりゃ無理だなって思うんですけど、
どっちがいい？
いや、僕は映画の方が好きです。うん、小説の、うん、最後はどうやってイットに勝つかっていうと、うん、もうなんかすごい観念的な話になってくるんですけど、うん、もうこれはね、風間さんもびっくりすると思いますけど、うん、最終的にみんなでどうすればこれ勝てるかっていうのを話し合ったかなんだか忘れましたけど、うん、みんなで一つにならなきゃダメだっていうことになるんですよ。それであの血の輪、手を傷つけて血を出して、うん、みんなで手をつないでサークルになるっていうのも、うん、もちろん一つ象徴として象徴的にはあったんですけど、うん、その後に、うん、何をするかって言ったら、これはベブが言い出したんですけど、うん、なんかみんな一人ずつ暗がりにベブに呼ばれるんですよ。それで一、うん、人ずつベブとセックスするんですよ。
え、小説？
小説で。
怖っ。何それ？
それがオチなんですよ。オチじゃなくてじゃないけど、
それは少年時代の、
少年時代の
オチ、
オチというか、うん、
みんな穴兄弟、
そうなんですよ、うん、それで勝つんですよ。
え、
イットその力ね、よくわかんないんですけど、
それちょっとキング変態、
そうです、
変態じゃない
で、まあそのシーンさっき見つけたんでちょっと読みますか。
お
この第22章中度の儀式っていう、うん、この儀式で愛ということ、う
ん、え、それ どのタイミングでやるの？
どうしたらどうすればいいの？あんたのを私の中に入れるの？彼女は
すげえ、
それで彼女は腹立つ、それで、うん、で例えばまあいろいろ痛みがあるとか、うん、なんとかしたとか言って、うん、で次にエディが呼ばれる、
うん、これ6人分、
スタンが呼ばれる、
6人分、
やっとベンが長屋、ベバリー、僕にはできない、できるわ、私には分かるものはちゃんと分かる、この硬いものは大きい、彼のものは大きい、そして押し付けてくる、それで最後にビリが来て終わって、
すごいね。
それがあった後に、
その後で井戸の中行くの？
多分そう。
マジか。そうなんだ、
これ全然違うでしょ。
で、あ、確か、あ、違う、なぜか倒した後に、うん、その儀式をやったんだ。
あ、倒した後ね。あと、じゃあもうこう本当にこの表紙の血の誓いの、うん、ちなみにドラマ版は血の誓いなかったけど、
うん、その後かな。
へえ、
もうで、もう僕はそれもうちょっと引いてました、うん、この辺。
あ、
なんか序盤すごい面白かった
のに、うん、
もうわけわかんない
なん、もうキング止まら
ない、何なんってい
う、キングお前がベブの親父じゃねえかっていう感じ、うん、へえ、なるほど、
面白いでしょ。
それはちょっと衝撃だね。
僕がいてよかったでしょ。
あ、いてよかった、
はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
終わっちゃった。
はい、いいですよ、も
う。え、あとはね、
言いたいことはこれだ、これ
が
言いた
かった、あとはね、俺が思ったのが、まあドラマ版のいい話ではベブの親父がデニーロっぽくて狂ってるっていうのと
ベブの親父怖かったっすね。
なんか痩せてるんだよ、
ベブの親父。あれね、ドラマ版のわかるんですけど、うん、みんなイットに何か、何かしらの感化を受けて狂ってるんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
ベブの親父も、うん、あとヘンリー・バワーズも、
うん、
狂っちゃってるんですよ。
あ、
だから、うん、もう殺しに来るんですよ、こいつら。この負け犬クラブを殺すっていう方向性をこう植え付けられてるんですね、うん、なんかこう弱い気持ちにちょっとそういうのが入っちゃったみたいな。
あ、
まあ、本当なんかちょっと日本の呪いとか霊的な話になってきてるような気もするんですけど、それで来るんですよ、ヘンリーとか。
あー、そう
だ、だって異常でしょ、生きる、
うん、
明らかに殺しに来てるから、ベントンは。
あのさ、映画だとさ、バワーズ派のやつがさ、うん、なんていうか普通にさ、マイクがさ、うん、自力で殺すじゃん。あそこだけさ、
はい、
イット関係なくさ、人が人殺しちゃってんじゃん。あれどうなの？
え、どのシーンでしたっけ？
あの井戸に降りてく途中でさ、はい、追いつかれてさ、
うん、
で上でマイクだけ取り残されて、
うん、
殺されそうになるんだけど、こうタックルして、タックルされた一人が井戸の中に落っこちてって、うん、なんかどこまで落っこちたか分かんないぐらい落っこちてきて、うん、そいつそれっきりみたいな、
う
ん、死んだかどうかはまあ分かんないけど、
うん、
あれ、ここ
あれ、そいつなんか下につい、あ、違う、
いや、その後出てこない、うん、
まあいいや、
うん、あとヘンリーは親父殺すじゃん、ナイフで、
うん、
あれって小説は
あったと思う。
あった、ドラマ版はなかった。
ヘンリーの親父も怖かったですよね。
あ、ヘンリーの親父めっちゃイカれてる、
めっちゃ怖かった。みんなんか出てくる親みんな怖い、怖いっていう
おかしい。
だからなんかそういう話なんだよね。
あとね、
子供と大人の確執の話でも、
うん、ね、エディの母親は、
うん、
映画版の方がモンスター感あって、
あの映画版、
あ、映画版の方がちょっとね、ドラマ版のエディのお母さんちょっとエロいって。
あ、であとはね、あのね、リッチーはね、うん、ドラマ版の方がいい気がする。
リッチー、あ、分かる分かる、リッチーはそうだね、
リッチーは分かる。イケメンだったんですね、今回。なんかこれ眼鏡外したらかっこいいんですよ、
う
ん、
小さいしね、リッチー。
そうそうそう。
あとエディのシャワーシーンなかったの、うん、ショタコン大興奮の、
やっぱりそうなんですか。
そうでしょ。
なんかね、あ、それでちょっと思ったのは、
うん、
あのみんなはみんな結構怖がるものが出てくるけど、
うん、
なんかスタンがすごい一番怖いものを見ちゃったシーンが、
うん、
なんかね、鳥だったような記憶があるんですよ、
小説は。
小説は、
あ、スタンはあのフチさん、あれで、フチさん、順次先生の
スタンは鳥だったような気がしたなと思ったけど、でもなんかその辺全部結構変えてると思うんですね、
うん、
今回の映画にするために、
うん、
でもそれがうまくいってんですよ、
お
ー、怖いのちゃんと、
うん、
だから、うん、で例えば、うん、ビルが一番怖かったものは、
うん、
部屋の中のジョージの 写真が動くんです。
ドラマ版だとそう。
それって多分映画的にちょっと地味っていうのがあってもう変えたと思うんですよ、
あと映写シーン、俺映写シーンはもう本当映画史に残る、俺映画史に残ったわ。
まあ怖かったですね。
すごくなかったあれ、だって出てきちゃうんだぜあれ。しかもでっかいまま出てきちゃう、
出てきちゃうのを見つつ
大爆笑だったんだけど、まあ、まさか、まあ、出るかもなと思ったらあのでかさで出てきたからあそこはやっぱ予告で使うだけのことはあるなと思って、あのシーンが一番すごかった。
あ、そうだ、あとさ、マイクって、大人になった時図書館の司書やったんですけど、それであのデリーの歴史を調べてるんですね、でデリーの歴史を調べていく中で、あの黒人がすごいみんな集ってた酒場があって、もう100人ぐらい人いる中で、そこで火災が起きちゃって、で全員焼け死んだっていう歴史があったんですよ。でそのシーンをキング の、あの筆致でものすごい恐ろしく書いてるんですよ。もうそのみんな争って出口を探し、転んでしまった人たちは内臓をあの潰されみたいな、目玉が飛び出るみたいな、そして焼かれていくみたいな、そのシーンすごい怖いんですけど、それをちょっと混ぜてきたんですよ、この、これ関係ない、出てこないんですよ、これ
親が
火事で死んだっていう設定は映画版だけだと思うんですね。でもあの火事のシーンはありだよなっていうことになったような気がする。
ああなるほどね。
じゃあマイクの親でやっちゃいますか、でもあそこちょっと怖いじゃないですか、あれ怖かったな、あれ小説で読んでて、火事のシーン、なんで出てくるんだろうな、この長々と黒人の歴史がと思ったら、最後の、最後のオチは火事だった。ああそういうことかと思って。
さあ歴史がドラマ版だと、木材で栄えた18世紀の絵にペニーワイズが載ってる。で1930年復活祭の日曜日の製鉄所で爆発事故で多くの人間が亡くなる。でその前の30年前の1900年までに使われた給水塔、253人の移民が忽然と姿を消した、なんかそういう話があるんだけど、結局ペニーワイズは何なの、いつ生まれたの、
なん
だってさ、あの姿、あのピエロの姿がさ本体かどうかよく分かんないけどさ、ピエロっていうのは少なくともさ、あのネイティブアメリカンがいた頃にはいないじゃん、ピエロっていう概念は。その頃はいなかったじゃん。そこら辺は特に言われない、ま
あ、多分ですけど、そのイットっていうのは、恐怖の象徴なんですよ、だからそれが描かれているように、その見る人によって見え方が違う、その人が一番怖いと思うものが出てくる、まあそれがだから1990年の時にはまた違う姿でみんなには見えてんじゃないのかななんて思っちゃいました。今のこの時代の子供たちが一番怖いのはピエロが殺人鬼っていう、
ピエロがスタンダードだから、あのピエロ
分かんないですよね、でもなんかそういう実態がある、例えばずっと命を長らえてる、実態のある生物ではないんですよ、
概念
絶対に。だからなんか結局はデリーっていう呪われた町の歴史の話でもある、だからなんて言うんだろう、その歴史と場と土地が育んだ恐怖、恐怖をこうこねこねこねこねおにぎりにして、一応こう形にしたものがペニーワイズなんじゃないかな。
で、あとさ、アメリカって歴史がないじゃん、国として、だからなんかそういう国がない土地での因縁話的な部分があるじゃん、概念何年ごとに出てくる、土地に昔からいるみたいな、そういうのを求めてる部分もあるのかなと思って。
ペニーワイズって、
もともとどういう意味なんですかね、その例えばああいう
ケチとか。
あ、そうなんだ。
だから金に賢いっていう。
あ、
はい、1セントについてもなんだっけ、ペニーって1セントだっけな、なんかだからケチなやつ
とか。1セントも惜しむという、
うん、
らしいですか、うん、じゃあ別にその、うん、ああいう格好したピエロの総称ではないんです、
うん、だって元になった、ジョン・ゲイジはポゴだっけな、なんか違う名前でやってる、うん、ちょっとみんなさ、なんかこういうさ、こういう仕組みのさ、また大人になってから集まるって、うん、みんな大人になったら何やってるんだろうってちょっとワクワク感あるじゃん、
はい、
そんでさ、ちょっとさエンタメ界多すぎない？
あ、そうかもしれないですね。
あとさ、名のある職、名のある人になりすぎじゃねって思って。
あ、それは出てきますよ。みんなで集まった時に、
うん、
それはなぜなんだろうと。
あ、逆に理由がある。
僕たちはみんな、
うん、
成功していると、
うん、
非常に成功しているけれども、
うん、
それをなぜか考えたことがある
から。ああ、そっかそっか。じゃあデリーに戻ってこないようにするかってこと。
いや、わかんないんですけど、
うん、
ちなみにね、リッチーは DJ になって、スタンは会計士かな。でマイクは一人だけデリーに残って図書館の職員やって、うん、でビルが小説家、
うん、
でベブはスタイリスト、ハリウッドのね、
うん、
でベンは本当に世界的な建築家になってて、
うん、
エディはアルパチーノ、ね、
これ何なの、これマネージャーなのか、アルパチーノがどうのこうの
とか。運転
手。あ、運転手なんだ。
運転手です、うん、
エディがさ、違うけどさ、エディがさ、
エディはいつまでとっても惨めでしょ。
腕折った後にさ、このギブスやるじゃん、
はいはい、
ギブスやってさ、でちょうどその時にさ、モンペのお母さんにさ、みんなから引き剥がされてさ、で薬局行ったらさ、なんかそこの姉ちゃんってさ、うん、あれ誰からもサイン書かれてないの、
うん、
じゃあ私が書いてあげるわって言って、うん、ルーザーって書かれてさ、
うん、
で後でさ、エディがさ一人で必死にさ、S を V に書き直して、
そうです、
ね、あれ超ウケる。ああいうさ、子供っぽい、まああざといっちゃあざといんだけど、子供っぽいところが垣間見えるシーンがちょいちょい入ってるのが面白いなと思って、うん、あとなんかこのベンがさ、ベンが何かでまたさ、チンピラにさ腹切られるそうなのさ、
うんうん、
ベンの肉汁が出てるみたいなさ、
うん、
セリフがあって、それがすげえウケたんだけど、なんか親しいんだけど、
うん、
なんか容赦ないな言うこと
が。もうね、むちゃくちゃなんですよね。特にリッチーがね、リッチーはもう、
ああ、
まあ特に小説では。それでね、
うん、
あ、そうだ、ちょっと余談ですけど、
うん、
最近つっても、まあ5年ぐらい前か、ケネディ大統領暗殺の時代にタイムスリップしちゃう小説書いた、うん、
キングのね、
キングが、
うん、
でその時代に行った時に、
うん、
その主人公が、
うん、
まあいろんな人と出会ったり、
うん、
事件について捜索したりするんですけど、
うん、
その中である少年と少女が、
うん、
でデリーに行った時に、
うん、
河原で遊んでるのを見て、
うん、
でちょっと話をするんですよ、
うん、
でそれが、ね、ベブとリッチーが遊んでたの、
うん、
それで出会って話をするんですけど、
うん、
まあ「イット!」読んでない人にはこのシーン何なんだろうなって思うかもしれないですけど、
うん、
僕はすごい、あー、ベブとリッチーが出てるとね、すごい、それは
もう、
まあ、ニヤニヤしちゃいました
ね、なるほど。
しかもベブとリッチーっていうところがいいなと思って、ベブとビルじゃない、
ビルじゃない、
ね、そうそうそう、うん、だからもうみんなまだ仲良くやってんだなみたいな、
うん、
まだっていうかいつだか分かんない、
うん、でもさ、それ小説版だとさ、そんなみんな穴兄弟になってさ、
はい、
なんとなく気まずくなっちゃいそうよ、そっから。
そう、
そんなことしない方がよかったよ、
もちろんなるでしょ
う、ね、うん、
でもまあその後、
うん、
ベブは別に、
うん、あ、そっかそっか、
ビルと結婚するわけでもなくて、もうみんな
その時
点、デリーを離れた瞬間にデリーのことをオール忘れてるんですよ。
ベブはあれか、もう血の誓いやった後すぐ引っ越しちゃうから、
うん、そうそう、
まあとはいえな、
それ でみんな忘れてるんですよ、うん、それでな27年後にマイクからある電話が入ってくるんです、うん、でイットが戻った、うん、多分間違いない、もう、うん、犠牲者が結構出てるみ
たいな、もうそれだけで心折れちゃった人
一人一人いましたけどでそれをもうマイクの声と「イット!」っていうのを聞いた瞬間にみんなもう全てを思い出すんです
よ、忘れてた、
そう、
うん、うわそれも何かあるなんか
で帰らなきゃってなるんですね、うん、
みんなそれぞれ
みんなデリーに戻らなきゃ、うん、であのベンはどっか海外にいたんですけど、うん、でその電話を受けて、うん、あの飛行機に乗って、まあ、アメリカに戻って
ビルもさ、ビルの奥さんもさアメリカ行きのチケットを取るとか言ってさ夫を追いかけて、
はもしかしたらイギリスにいたのかな、それでベンが飛行機に乗って帰ってくるのを見たスチュワーデスが、うん、もう第一印象で思ったのは、うん、あこの乗客は死んでる、
え
っていうぐらい憔悴しきってたベンはもうこれからデリーに行かなきゃいけないから、
なるほどね、やるのかな、でも、
まあ、もちろん第2章はやるんでしょ
う、うん、でもこれほどね
全然期待してないですよ、もうだって
面白みがないんだ、じゃあ
その辺どう盛り上げるんですか、うん、
やっぱりこのキラキラした少年時代っていうのがやっぱねいいんであってね、
やっぱりそこなんですね、その、うん、やっぱり一番感情移入したのは僕は、まあ、ビルも弟を亡くした悲しみっていうのはすごく僕は共感できるんですけど、うん、ベンがやっぱりすごい常に一人 で、うん、でだんだん、うん、ルーザーズクラブと打ち解けていって友達ができて、うん、で恋をして、
あの薬局良かったね、薬局のところ、
何でしたっけ薬局のシーン、
あのベンがさエッチって書かれてさ腹に切られて、はい、で転がるようにあのダムのところに来て、でみんながさ、はい、なんとはなしにさ助けてやろうみたいな話になって、はいはい、薬局行って、であの金ないから、うん、そしたらベブがあの生理用品買ってて、で店員に色仕掛けしてでさ、この他の男子たちがさその隙にって言ってさ行くんだけどさ、なんかその隙にって言ってんだけど棚にぶつかったりしてさ物を殺したりして。
ベンのこのルックスはいいですよね、
いい
今回
もう、プニプニだからね、
このね、いやキャスティングかなり最高に近い、うん、まあ、リッチーだけかな、うん、リッチーがもうちょっとなんていうかファニーフェイスの方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、
ただ俺はね初見はね誰が誰だか分かんなかった、あのベンとか特徴のあるのは分かるけど、
あ、まあまあまあ、
ベン、ビル、ベブ以外ベン、
マイクは分かる、だから
リッチー、スタン、エディあたりがねちょっとねよく分かんなかった、
ビルもうちょっと、まあこんなこと言ってもしょうがない、これどっち、
うん、
これはドラマ、
これはドラマ、
ベルチなんて言いました
っけ、ベルチってあの排水溝に引きずり込まれるやつ、
もうなんかでもなんか分かりますよねこの辺のさ、うん、12、3歳ぐらいで、あの2個か3個しか上じゃないんですけど、この
えこいつ年上なのこいつら、
そう
です、いやあのドラマ版だと同じ教室にいるよ、
いや落第してるんですよ、
ああそういうことか、そうそう
超バカだから、
あ
で、うん、で、で ベンとかに、うん、お前教えろよこの次のテストのとか言って迫って、嫌だっつって断って、腹に名前を刻まれる、
あ
確かそんな感じだったような、その流れがそんな感じだった気がする、うん、おっぱいって呼ばれてるんですよこいつ太ってるから
、ベンを見て思うのはこうちょっとイケてないんだけど、この積極性があるじゃん、積極性があったからこそなんかこう大人になってからもちょっと遊び人な感じになってたけど、 なんかこういう積極性を持ち続けるのって大事だなと思って
。ベーマン激痩せしますから、
ね、そうだね。大人になってさ、会ってさ、お前ベンカーとか言って、うん、絶対分かんねえだろうと
思って。分かんないです。あとは、まあ、ちょっとこっち見ていいですか。
うん、
本当にこの回はあれですね、序盤の1分が一番盛り上がりました。
どんどん
どんどん、もう何もないです、何も言うことないです。そろそろあの皆さん、
いやもう映写機のシーンだね、とりあえずあれに匹敵すると思う。あのプロメテウスの手術シーンに、
あとあれ、あの口、あピエロの口怖い、
あ怖い、ね、
怖いですね、うん、ああいう魚たまにいますよね。
深海魚、
ね、ああいう、そうそうそう、
あの東京でさ、どんぐらい魚釣れるかっていう番組この前さ、
はい、
めちゃめちゃいろんな種類取れるんで、東京湾って、東京湾って汚いじゃん。
うん、
汚いって思うのはあれ、要は濁ってるのはなんでかっていうと、うん、生活排水がすごいから、プランクトンがめちゃめちゃ栄養を食ってめちゃめちゃいるらしいの、はい、っていうことはそれを小魚が食って、それをまたちょっと大きめの魚が食ってで、うん、食物連鎖が活性化してて、いろんな魚がいるの、
うん、そういえば、うん、一時なんかペニーワーズみたいな格好をして、
うん、
夜中、
うん、
あの一人で徘徊してで人を脅かすっていう、うん、あのいたずら流行ったじゃないですか、うん、
でピエロクプランクっていう、あれ海外の動画でしょ。
あそうそうそうそう、
うん、
それで、うん、なんか誰もいないような道を車で行ってたら、うん、いきなりピエロは走って追いかけてシャーってみんななるっていうやつ、うん、であれが流行ったから、
うん、
あのスティーブン・キングが、うん、あのそういうことはやめようとかってツイッターで言ったらしくて、お前が言うなっていうお前のせいだろみたいな、そういうなんか、
すげえなんか
そういうみんなにそうツッコミを受けたらしいです
よ。この前それ見てたんだけど、いろいろプランクっていうんだよ、いたずら、
はいはい、
でいろんな種類があって、あのでっかい人間プランクみたいなやつとか、
うん、
なんか手足がやたら長いくていきなり街にひょっこり現れるみたいなやつとか、
うん、
でまあピエロが一番流行ってるんだけど、うん、あの大体2人組でやってて、
うん、
で1人がなんか火貸してくれとか言う、タバコの火貸してくれって騙す相手、うん、で火貸してもらって、その火をなんかね投げるとそこがボンってなってピエロが現れるみたいなのがあるんだけど、で1回それでみんな驚いて逃げるんだけど、うん、1人それでなんかブチ切れて銃出すやつがいて、
危ない、
もう速攻でピエロの仮面にプランいつプランクみたいな感じで押し付け押し付けつけなんか向こうのいたずら動画って本当ひどくて、
うん、
あの
ジャッカス、ジャッカスって見たことあります？
ジャッカスあるある。
面白いですか？
面白い、
ひどい、
うん、ひどいひどいっていうか、なんかバカだな。そんじゃなんかね、シャワープランクっていうのはすごい流行ってて、
うん、
それはシャワーを浴びてる、海でシャワーを浴びてる女の子いいんじゃん、うん、で頭洗っシャンプーをここに置いて洗ってんだけど、そこの上からシャンプーを継ぎ足すの、
うん、
そういつまで経っても泡が落ちない、
あ
わっちゃへーと言ってずっと洗うのオーマイガーとか言って、で周り見るんだけど何もないし、でずっとシャンプーを継ぎ足し続けるっていういたずらがあって、それは一番可愛げがあるんだけど、なんかひどいのがあのあとあれだ、あのむあの素人がやる白タクのやつあるじゃん、最近アプリで呼ぶやつ、
はい、はいはい
はい、なんだっけ、ムーバーじゃなくて、あれのいたずらは高級車にいきなり乗り込んで、
うんうん、
俺あの これムーバーで、あ、ムーなんだっけ、これあれでしょ、白タクでしょ、うん、あのあそこ行ってよって言って勝手に言い出す、うん、で乗られた方は、うん、何乗ってんだよって、ちげえよって言うんだけど、うん、あのずっとこれ、うん、俺が呼んだ、うん、あのタクシーだろって言い続けるっていうやつと、うん、あとあの
ちょっと薄いです弱い感じがしますけど、
あと自転車をわざと道端に置いとくの、
はい、
鍵かけずに、うん、でいたずらを仕掛けといて、うん、スイッチを置くと電流が流れるようにしといて、うん、それを盗みに来たやつが自転車乗ってしばらく走り出したところでそのスイッチを入れるやつとか、あとバッグを置いといて、
うん、
でそれを盗んだやつが開けたら中から液体がポーって飛び出るとか、
うん、いやいいっすねそれはね、
そういうなんか人の、
でもそれってねえ、
うん、
なんか物が物だったら犯罪者なわけじゃないですか。
だから犯罪を誘っていたずらを仕掛けるっていうのが結構ある、うん、
なるほどね。
あとあのコンプトンって言ってすんげえヒップホップで有名な超、スラム街があるんだけど、うん、そこに白人のムキムキのやつらって言って、うん、で黒人に喧嘩を売るの、
うん、
で喧嘩を売って喧嘩が始まった瞬間にズボンを脱ぐと、うん、あの変態仮面みたいな感じで、うん、チンコとチンコだけ隠してるあれあれじゃん。
あれって言われても。
チンコだけ隠してるレスリングスタイルみたいな。あれをいきなり脱いでそれを見せるとみんな逃げんない、黒人変態だと思って。で一番すごいのが一番すごいのがなんか 3,4 人相手に喧嘩仕掛けて。うん、
で一人で
一人で、うん、でもう後ろのやつは銃を抜くのよ、
うん、
で銃を抜いて頭に突きつけた瞬間に脱ぎ始めて、うん、みんな逃げ出すっていう。
なんで逃げるんだ
やっぱなんか
頭
変態は怖いんだと思ってコンプトンのドチンピラも変態は怖いんだと思って、うん、なんかね向こうのいたずら動画でなんかちょっと常軌を逸してるっていうか。
そうですね、うん、もう全然第2章を見ます、
うん、まあやれば見るよと思うけど、あれから27年だから2007年が舞台になるのかな、80年くらいでしょ映画版は。
ああなるほど、はい、うん、まあ、
2007年が懐かしいと思う時にやんないとしょうがないじゃん、うん、
そうですかね。
それとも今、今と地続き、
今今感が、
今感でやる。
だから今感は一途の小説読んだら今感ないから、
うん、
その第2章の武器にはなるかもしれないですね。その、
うん、
今っぽさを出すことによって、
うん、まあ10年前ぐらいか。
怖さ、今起きている事件、今起きている出来事だから余計怖いみたいな。
あ、
まあ分かんないですけど、
うん、
IT を駆使するのも。
IT を駆使する、スマホからペニワーズ飛び出てくる。
そうそうそうそう、
あ、なるほどねそれあのさ、貞子がさ、
着信あり、着信
貞子ってさ、ブラウン管だから怖いんだって、うん、さ、あの何、薄っぺらいテレビから飛び出ても怖くないって言ってる人がいてさ、
あ、いや怖いでしょそれ。
そうか、スマホから飛び出てもなんか押し戻せそうだしまあそんな感じでした、
はい、なんかないですか、言い残したこと。
言い残したこと、じゃあいたずら動画をいっぱい貼っとくんで、
はい、
興味ある方はあのブログで見てください。
じゃあそのあれ、うん、あのピエロ系のプランクもじゃあ
貼っといて。そうだね、ピエロ系とそのエロ、あの変態レスリングスタイル系と、
じゃあエディのシャワーシーンも貼っとい
て。エディのシャワーシーン貼っておきます。じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。